ここから B 面です。若林徹議員の質問を続けます。温かい食事を提供できる全国キッチンカー事業振興協会と防災協定を、部長、避難所などにおける不自由な環境下、わずかながらでも気分を和らげることにつながるものと思われ、避難者の支援という点で大変有効なことと考えている。すでに近隣でも協定を締結している自治体があるので、締結に向けた協議を検討する。質問、寺子屋公民館開設に向けて。答え、各種課題を整理して、事業の実施について研究する。静岡寺子屋推進事業とは。質問、令和3年度の小中学校の学習の進度は。教育推進課長、新しい生活様式が導入され、学校行事や学習活動の見直し、日課の工夫などをして教育課程を組んでいる。今年度は長期の休校などがなかったため、小中学校ともに大きな変更もなく、年間計画の通り進められている。質問、県の静岡寺子屋推進事業にあたる当町の地域学校共同本部事業の活動内容は。障害学習課長、地域の高齢者、成人、学生、保護者などの幅広い地域住民の参画をいただきながら、地域と学校が相互に連携・協働して、部活動支援や職業講話、学校再現などの環境整備、家庭科の事業支援、希望者への学習支援など、多岐にわたる支援活動を実施している。質問、夏休み期間中の寺子屋公民館開設を。教育部長、今後、地域学校共同本部事業や既存事業との連携も視野に入れ、先進事例の調査、子どもや学校のニーズ、ボランティア人材の確保、実施会場などの各種課題を整理しながら、静岡寺子屋推進事業の実施について研究していく。安田光子議員、質問、既存公共施設トイレの洋式化整備を。答え、可能な限り短期間で整備を進めていきたい。公共施設トイレのあり方。質問、環境と感染症対策の両面から、節水型蓋付き洋式トイレの整備を。総務部長、町長の公約にある通り、新たに整備される公園だけではなく、平成29年度以降は既存公園のトイレをきれいで使いやすいものに改修してきた。この改修は令和4年度でおおむね終了する予定である。今後は公共施設のトイレについても洋式化を計画的に進めていく予定であり、可能な限り短期間で整備を進めていきたい。カーボンニュートラル。質問、これまでの取り組みは。暮らし環境課長、当町における二酸化炭素の排出量は、2013年度を基準年度として、2025年度までに 19.8%、2030年度までに 28.0% を削減目標としている。特定事業所排出者の燃料転換などの取り組みにより、今年度実施した最新の調査結果の速報値では、2013年度比で 32.1% の削減となり、 目標を達成している。本年度から住民向けの環境施策として、県内初となる環境省が認証するゼロエネルギーハウス、ゼッチ等支援事業費補助金を創設し、国の補助金に町独自の補助金を上乗せし、普及に努めている。言葉の説明、ゼロエネルギーハウス、ゼッチ。高い断熱性能、高効率な設備システムによる省エネと、太陽光発電などの再生可能エネルギーにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。言葉の説明を終わります。当町における二酸化炭素排出量の構成は、産業分野が約6割を占めている。中小企業者が行う取り組みへの支援を継続的に行うとともに、住民向けの支援も取り組んでいく。質問、電気自動車などの低炭素型次世代モビリティの普及促進を。課長、当町では、ゼッチ等支援事業補助金の一環として、再生可能エネルギーの普及を図るとともに、自宅で再生可能エネルギーによって発電した電気を電気自動車に供給することが可能となることや、レジリエンス強化として、災害時などにおいて電気自動車が発電機に代わって自宅へ電気を供給することができる V2H、ビークルトゥーホームの導入に対する支援を本年度からスタートしている。言葉の説明、レジリエンス、困難な状況にもかかわらず、しなやかに適応して生き延びる力。言葉の説明を終わります。モビリティツールのみを捉えて支援するのではなく、再生可能エネルギーとの融通や、レジリエンス強化を目的とした支援を軸に、普及促進を図っていく。質問、非常電源として使える外部給電機の導入を。総務部長、役場庁舎には自家発電設備が整備され、広域避難場所や南部地区センターには900ボルトアンペアから 5.5 キロボルトアンペアの非常用発電機がすでに合計で32機用意されている。災害時などの非常事態には、まずはこれらを活用していきたいと考えている。今後、新たに電気自動車を購入した際は、外部給電機の導入も検討していく。内田幸秀議員、質問。都市計画道路、沼津三島線の一部開通効果は？答え、渋滞の緩和や円滑化、沿道地域の活性化を見込む。沼津三島線。質問、本宿から鈴木原までの開通の効果は？建設計画課長、主要幹線道路の役割を果たし、交通渋滞の緩和や生活道路への交通流入減少による円滑化、沿道地域の活性化を見込む。質問、同一路線をさらに東へ延伸する目的と整備後の効果は？課長、町では都市計画道路の機能や必要性を検証。沼津三島線の未整備区間は、道路整備プログラムでは、中期整備路線として必要性、再検証結果においては、存続区間と位置づけた。計画するすべての道路が完成することで、適切な交通処理、 都市防災機能、沿道土地利用の誘導、地域活性化など、都市計画道路が持つ機能的効果が発揮されることを見込む。質問。現在の用地取得方法、整備手法に課題はないか。地元への説明や協議状況は。課長。町道中戸刈竹原線から県道三島富士線の区間は、開通した区間に引き続き県が整備する区間であることから、今後整備手法も含め、町は地元の意見に耳を傾け、地形的な条件や関係機関との協議を踏まえた上で、県と共に検討していく。質問。企業、創業支援で、地域商工業の発展と町の賑わいを。答え。創業から継続して支援できる体制を整備し、対応を図る。創業スクールとチャレンジショップ。質問。創業スクールとチャレンジショップの実績と現状は。産業振興課長。創業スクールは、創業のために必要な知識を習得することを目的に、令和元年度から3コースを設定し、これまで19人が創業。チャレンジショップは空き店舗を活用し、企業体験を実施。3年間の実績で12件の利用があり、3人が創業した。質問。創業支援の今後の課題と取り組みは。課長。各種支援で起業を考えている方の背中を押す、相談窓口や運営支援の充実、搬送型の取り組みが必要。今後は、コワーキングスペース等拠点運営事業を立ち上げ、ビジネスマッチングなど、創業から継続支援できる体制を整備していく。空き店舗などの利活用を。質問。空き店舗所有者向けの補助制度の創設を。都市環境部長。町では、起業する方に対し、企業創業支援事業費補助金を創設し支援している。現在、所有者に対する補助の考えはないが、企業創業支援事業とコワーキングスペースと拠点運営事業の2本立てで事業を推進していく。
杉森健二議員、質問、町民と共同で循環型経済の構築を。答え、ゴミの減量化、再資源化の取り組みを図っていく。ゴミの削減と焼却場対策。質問、プラスチックゴミは焼却ではなく、リサイクルとして活用されることになれば、環境にも優しく、一つの環境対策にもつながる。循環経済の実現に向け、見解と今後の対策は？暮らし環境課長。当町は平成14年度から多市町に先駆けて、プラスチック製容器包装とその他プラスチックの分別回収を行っている。令和2年度の実績は、ペットボトル73トン、容器包装プラスチック967トン、その他合計1095トンが排出され、前年度より20トン増加している。当町の先進的な取り組みは高く評価されて、全国自治体のケーススタディとして採択され、令和4年度から施行されるプラスチック資源循環促進法を制定する際の足がかりとなった。今後、環境省から具体的な方針が示され次第対応していく。質問。環境的、効率的、経済的に優れたゴミ焼却場共同整備の早期実現を。課長、現在県は 静岡県一般廃棄物処理広域化マスタープランを策定中であるため、広域化も一つの選択肢として、広域化の話が具体化してきた時点で改めて検討していく。質問、新たな時代に向けた再生可能エネルギー活用を。答え、再生可能エネルギー導入については多角的に模索していく。再生可能エネルギーの活用とサスティナブルエコツーリズム。言葉の説明、サスティナブルエコツーリズムとは、地域の資源である自然、文化、伝統、そこに暮らす人々など、本来の姿を守りながら、観光業の活性化、サービスの在り方を考えること。言葉の説明を終わります。質問、あゆつぼ公園は公園全体をエコパークに、長泉町パークゴルフ場は、環境に優しい施設として自然エネルギーを取り入れていく考えは。建設計画課長、あゆつぼ公園は公園内に計画している交流施設の設計に向けて、屋根にソーラーパネルの設置を検討していきたい。健康増進課長、長泉町パークゴルフ場は整備検討委員会及び管理運営検討委員会の意見をもとに、桃沢地区の自然と調和を図り、多世代で楽しめる施設として、令和4年10月の教養開始を目指している。クラブハウスは小規模であり、施設の電力消費量は少なく、立地状況から再生可能エネルギーの設置は考えていない。質問、環境保全、観光振興、地域振興を基盤としたサスティナブルエコツーリズムの実現を、都市環境部長、地域の環境資源や素材を十分に活かした取り組みは、地域のつながり、活性化を併発させ、大変有効である。現在こうした考え方も踏まえ、第3期長泉町観光交流ビジョンの策定を進めている。杉山夏夫議員、質問、都市計画道路と沼津三島線の事業計画は？答え、地域の意見を聞き、整備手法、整備計画を進める。町内都市計画18路線。質問、町内都市計画道路の進捗状況と見直しは？建設計画課長、進捗率は、県の調査で現在、完成済みと、福音の3分の2以上が確保されている路線及び事業中の路線の事業費ベースの換算延長を含め 77.3%、 計画決定から50年以上未整備区間もあり、社会情勢の変化に合わせ平成30年度から見直しを進めてきた。本年度3路線4区間の廃止など変更の手続きを進める。中尖り竹原線から高田上尖り線までの計画は？質問、沼津三島線の継続事業計画で、当初計画では沿道区画整理型手法だった道路だけでなく、面整備は重要だが、手法変更の理由と区間計画は？課長、県と近隣市で組織する協議会において、平成3年に沿道区画整理事業で調整されたが、区画整理事業は広範囲にわたり、事業期間も長期化する傾向にあるため、県から直接買収と区画整理の調査を兼ね備えた沿道整備街路事業方式の提案を受け、令和2年に県とともに沿道整備街路事業の概要や事業手法を検討するための地元説明会を開催した。今後、地元の意見を伺いながら、整備手法や計画を進める。質問、道路新設は地区や関係者とコンセンサスを。答え、道路事業の説明と土地活用の可能性を説明していく。北部地域幹線道路は？質問、道路の新設は地域住民への影響は大きく、コンセンサスは不可欠だが、その経過は？また、池田柊線も接続するようになり、 車両が直接流入するようになるが、国道246号の渋滞影響は、建設計画課長、がんセンターの支出により、朝夕の通勤時間帯の交通渋滞が発生しているため、交通分散を主目的に新たな道路整備を計画した。令和2年に行った説明会では、廃墟地の活用に関する意見をいただき、2.4 ヘクタール程度の活用が見込めるので、道路事業と合わせて説明していく。国道246号の渋滞影響は、現在、定時型の城山交差点を十字型に改良するが、平成28年度に実施したシミュレーションによる交通解析で、現状より悪化しない結果であったことから、国土交通省に受け入れられた。また、長泉インターチェンジ交差点の慢性的な渋滞措置について、国土交通省に要望したところ、令和4年度に調査費が計上され、今後、城山交差点の改良に協力いただきながら、対策を検討していただく。福田明議員、質問、若者が将来戻りたいと思える街にするには、答え、今後の状況を見て施策展開につながる分析を行う。魅力ある街づくりの課題。質問、高校生や大学生が就職時に戻ってきたいと思える街にするための手立ては、子ども未来課長、町への定住を促すことを目的として、定住のための新幹線通学支援補助金交付事業を始めた。その結果、20歳から24歳までの人口が、制度開始前の3年間では 3.8% 減少していたが、制度開始後の3年間では、12.7% の増加に転じたほか、令和2年度時点で本制度を利用して大学などを卒業した学生の定住率は約 60% になっている。また、長泉未来人定住応援事業奨励金交付事業については、交付条件をクリアした方に対しての奨励金の支給が令和5年度から始まるので、その状況や成果を見ながら、今後の施策展開につながるような分析を行っていく。質問、民生委員・児童委員の担い手不足と負担軽減対策は？福祉保健課長、県は令和元年度に民生委員活動を補佐する協力員制度を創設した。当町も5人の協力員が民生委員活動の負担軽減に努めていただいている。また、民生委員改選の際には、協力員からの登用を行うなど、なり手不足の解消にも活用できると考えている。担当部会や地区、ブロック単位での活動において、問題や悩みなどを共有し、一人の民生委員に負担が集中しないような活動を行っている。質問、乳幼児及び児童へのインフルエンザ予防接種の助成を、健康増進課長、64歳以下のインフルエンザ予防接種は、自らの意思と責任で接種するという制度の趣旨から、現時点では考えていない。質問、国民健康保険における未就学児の均等割は無料に、福祉保健課長、平成30年度から始まった国民健康保険制度の広域化により、単独で独自の減免制度を設けることは、広域化の趣旨にそぐわないと捉え、考えていない。ジェンダーフリー。言葉の説明、ジェンダーフリーとは、社会的性別、従来の固定的な性別による役割分担にとらわれず、個性や資質に合った行動、生き方ができるようにする考え。言葉の説明を終わります。質問、女子中学生の制服はスカートとスラックスの選択制を。教育推進課長、男子はズボン、女子はスカートという固定観念をなくし、自身の思考や気候に応じて自由に選択できる制服への転換が教職員によって検討されている。 生徒、保護者などの意向を十分聞きながら、ジェンダー平等の視点で見直しを行う計画となっている。質問、町にパートナーシップ制度を導入する予定は、生涯学習課長、県が令和4年度中に県全域におけるパートナーシップ宣誓制度導入を目指しており、町独自での制度導入ではなく、県内市長が連携する県の制度に加わる予定である。大沼正明議員、質問、災害ごみ削減のため、各転倒防止事業の継続を。答え、本事業の継続について検討する。町国土強靭化地域計画。質問、消防団員の出動手当の見直しを。総務部長、消防団員は全国的に減少傾向にある。当町の現行金額は標準額を下回っていることから、地域住民の安全安心を守る活動に対する相応の処遇とするため、近隣市長とも調整を図りながら、報酬などの見直しの検討を行っていく。質問、ジュニア防災士養成講座の幅広い受講機会を。部長、少子高齢化が進む中で、地域防災力の強化を図るためには、児童・生徒の力は大変貴重である。今年度、中学校でスタートした富士の国ジュニア防災士養成講座の成果などを確認した上で、対象者の拡大などについて検討していく。質問、フードバンクと自主防災会の連携を。部長、各自主防災会で備蓄している食料のうち、賞味期限の近いもので使用予定のない食料があれば、フードロスとならないよう、フードバンクを活用するよう啓発していく。この取り組みは、町の持続的な成長を促すものと考えている。質問、帰宅困難者に徒歩帰宅支援ステーションの整備を。言葉の説明、徒歩帰宅支援ステーションとは、災害時における徒歩での帰宅者を支援するために、水道水、トイレ、一時的な休憩の場、道路情報など、災害に関する情報を提供する店舗などのこと。言葉の説明を終わります。地域防災課長、県がコンビニなどと災害時等徒歩帰宅者の支援に関する協定を締結しており、災害時はコンビニや飲食店などで水道水の提供やトイレの使用などの支援を受けられるようになっている。令和3年度から県が各市長と意見交換などを開始しており、今後町でも課題の洗い出しや対応策を検討していく。質問、災害ごみの軽減につながる家具転倒防止事業の継続を。課長、地震発生時に家具などの転倒による被害軽減を目的として、自ら家具を固定することが困難な高齢者や障害者などを対象に、1世帯1回限りで家具4品まで無料で転倒防止器具の取り付けを支援する事業を実施している。この事業の条件緩和は考えていないが、令和4年までとしている期限については、大規模地震の際には震災ごみ減量にもつながることが期待できることから、継続について検討する。質問、災害ごみの出し方の啓発を。暮らし環境課長、災害廃棄物は町が指定する仮置き場に排出する計画であるため、今後ホームページへの掲載、全戸に配するゴミの出し方便利帳に啓発用の記事を掲載し、周知を図っていく。その他の質問、施政方針、自主運行バス、BCP、業務継続計画、重層的支援体制の整備。
追跡、あの質問はどうなった？定例会で議員が出した一般質問は、まちづくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。 令和元年11月定例会一般質問。避難所である北小学校体育館のトイレは外にあるため、風雨による影響を多大に受ける。災害時に向けトイレの改修を。答弁。学校施設としてのトイレ改修計画はないが、災害時には地域住民の避難所としての役割も果たすことから、学校施設整備方針を策定する中で、将来的な体育館、トイレの在り方を検討していく。そして、令和4年度北小学校体育館にバリアフリー対応の多目的トイレを設置するとともに、風雨を気にせずトイレに行けるよう、外壁設備工事が行われる予定。令和2年11月定例会一般質問。空き家対策、住宅用地供給促進のため、空き家の改修や除却への支援、空き家バンクの設立を。答弁。賃貸物件やテナントなどを活用したサテライトオフィスやシェアオフィス設置への支援を進めるとともに、建物除却による土地活用への支援に取り組んでいく。そして、令和3年度サテライトオフィスなどの設置費の補助及び空き家などの除却費の補助を開始。さらに、令和4年4月からは空き家の流通や移住・定住促進を図るため、空き家等情報バンク事業とともに、空き家購入後の改修費用の補助が始まった。期待しています。私の要望・意見。2月15日号の我が町探検クイズに応募していただいた中からご意見を抜粋して紹介します。若者の活躍に期待。町内中学生が部活でこんなにも活躍し、好成績を収めていることに驚きました。インタビューを通じ、子どもたちのリアルな様子を皆さんに知ってもらう機会になってよかったと思います。30代。中学生の部活動での活躍が大きく取り上げられていて興味を持ちました。世代が近いということもあり、活躍が嬉しいです。10代。中学校の部活での活躍は本当に素晴らしいと思いました。同時に全国に行くためには練習環境から含めて多大な出費があるでしょうから、応援に町からの補助もあるのは効果的だと感じました。40代。コロナ禍でも健康増進。最近、歩いている人や走っている人がますます増えたような気がします。街角インタビューで持久走大会を行うなど、スポーツ全体を盛り上げてほしいといった声が書かれており、賛成です。夕方や夜に静かに行う持久走大会とか開催されたら参加したいです。20代。フレイル予防の推進はとても重要だと思います。コロナ禍で外との交流が激減している中、何かできることを考えていく必要があると思います。40代。災害への備えを。富士山に長泉町に到達する可能性のある火口が15箇所もあることにびっくりしました。遠くから眺めるふるさとの美しい山なのですが、改めて火山なのだと再認識し、防災について考えました。50代。富士山噴火対応について、しっかりとした計画と町民への共有をお願いします。50代。自慢の町、長泉。現在は引っ越し、町外に住んでいますが、ネットで毎回欠かさず読んでいます。町外に引っ越して改めて、長泉町の人たちは、特に町政を人事ではなく、自分事として考えている方が多いと思いました。長年継続して町民主体で行うイベントを大事にし、かつ町としての新しいプロジェクトへの挑戦に対しても意欲的で、その場しのぎではない濃密な町と人のつながりを感じることができます。それは風通しの良い調整を行っているから生まれることだと思います。 10年、20年後もその先も長泉町がちょうどいい町として誇れる素敵な町でありますように。20代。長小の下校途中、すれ違う小学生にこんにちはと声をかけられることがあります。とても嬉しく思います。元気に育ってほしいです。いい町ですね。50代。とても住みやすい町、長泉、自慢です。90代。6月定例会は6月6日月曜日に開会予定です。審議日程や議案の一覧などは開会日のおよそ6日前にホームページに掲載します。議員が聞く街角インタビュー、駿河平自然公園で聞きました。町外在住の方、どちらからいらっしゃいましたか？静岡県三島市から来ました。お花見の感想は？綺麗で落ち着いた雰囲気で良いです。町でどのようなイベントを実施してほしいですか？子供連れで楽しめるイベントを実施してほしいです。長泉町の印象、長泉町への展望は？活気があり発展が目覚ましい印象です。上長久保区、山崎さん。長泉町にはいつ頃からお住まいですか？2018年からです。今住んでいて感じていることはありますか？住みやすいです。長泉町の良い点、不自由な点はありますか？自然と商業施設の調和が良いです。これからの長泉町に期待することはありますか？土地の有効活用に期待します。我が町探検クイズ、ボル140。ここはどこでしょう？町内にある施設などを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。駿河丸自然公園。ヒント、長さ130メートルの吊り橋があります。正解者の中から抽選で10人の方に1000円分の図書カードを贈呈します。応募方法、はがき、ファックス、応募フォームのいずれかからクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは5月31日火曜日消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、 長泉町中戸狩828番地、長泉町議会広報校長常任委員会。前回の正解は本宿ニコニコ公園でした。応募総数84通、正解数84通。編集後期、万事彫刻庭園美術館とベルナール・ビュフェ美術館の町民感謝デーに安田委員と取材に伺いました。商工会からの出展もあり、満開の桜を楽しめました。国内では感染者が増加傾向となり、コロナウイルス感染症の収束の兆しが見えない中、海外ではロシア軍がウクライナに侵攻してから2ヶ月が過ぎようとしています。幼い頃聞いた戦争を知らない子どもたちが思い出されます。世界中の子どもたちが平和の歌を口ずさめる日が来ることを願います。大沼正明。発行責任者、議長井出春彦。広報校長常任委員会、委員長杉森健二、副委員長石川美穂、委員大沼正明、福田明、加藤祐希、安田光子、若林徹、内田幸秀。これで議会長泉2022年5月1日号ナンバー202を終わります。NVC